次大事です。
この下の矢印が動かない。
それでは時間が参りましたので、ただいまから2021年5月2日礼拝を始めたいと思います。立てる方はお立ちください。それでは前奏を持って心を整えて礼拝に備えましょう。少子礼拝への招きの言葉、詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美します。新聖歌の60番、雨土こどりて。神の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います。新聖歌の後ろの方のオレンジのところページ数は826ページ、前のスクリーンの方にも通されておりますので、ご一緒にお祈りしたいと思います。主の祈り。
天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らをこの世に合わせて
悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。はじめにお祈りさせていただきます。愛します天の父様、新たな週、そしてまた新たな5月の初めの礼拝を感謝します。今世にあってコロナ禍とに非常に拡大する中でありますけれども、今このところで礼拝を持てることを、どうかまた一人一人が自粛した形で、どうかその感染が本当に広がることなく無事礼拝が始め、そしてまた終わることができますようにお願いいたします。まだこのところに出席できない一人一人のうちにも、あなたが御言葉に接し、そしてまた
画像を通している兄弟姉妹があるならば、そのところでの礼拝をあなたが伝えてくださいますようにお願いいたします。また礼拝の中において今聖餐式も持たれるとしております。どうかその感染に非常に厳しい中でありますから、どうか一人一人がそのものに対処してその生産を受けたことができますようにお願いいたします。これから持たれる今どうか礼拝最初から最後まであなたがお守りくださり、特に講談を祝してくださいますようにお願いいたします。これからのひとときあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美いたします。新聖歌の233番、驚くばかりの信仰告白をしたいと思います。使徒信条新聖歌の826ページ、後ろの方のオレンジのところのところに読むと前のスクリーンの方にも伝えておりますのでご覧ください。使徒信条、
我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、かしこより来りて、生ける者と死にたる者とを裁き様は、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは 今月の歌賛美します。鹿のように賛美します。今日のメッセージ、聖書の箇所をお読みください。旧約聖書イザヤ書43章19節、一節だけですね。2017の聖書でありますと1239ページです。旧約聖書では1239ページです。43章の19節、それではお読みいたします。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。それではこのところから、荒れ野に道を、荒れ地に川を、と題して山本牧師より説教していただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
先月 の、 あの私の牧師就任式の時に、パームと ドンキーの子供たちがですね、歌ってくれた特別賛美、これかというふうに思われたかと思いますけれども、特別賛美の歌詞が今も耳に残っています。時々思い出してうちの麦も歌うので、それがこうさらにですね、こう輪をかけて、荒野に道を、荒地に川を、長澤孝文先生の、作られた歌をですね、改めてこう思い起こしています。でその歌詞の中にこういう言葉がありますね。誰も見たことのないことが今この地に起こる、誰も聞いたことのないことが今起こる。神様のなされることにすごくこう期待する内容の賛美だと思います。さすがだなと思ったんですけども、そのブレずに聖書の御言葉からこう歌詞にしている、すごいなというふうに思いました。特にこの昨日も改めて YouTube 聞いて見たんですけれども、その繰り返しのパートのところで、折り返しのところでですね、こう荒野には道を、荒れ地には川を、新しいことが今この地に起こるとこう続くんですね。クライマックスがそこです。この曲が結構5、6年ぐらい前から歌われるようになったそうですけれども、閉塞感の漂う社会だからこそ教会でこの歌が歌われるようになったというのもなんかわかる気がいたします。なんかこの閉塞感がなんとかこう払拭されて自由になりたい、そういうことがこの特にこの新しいことが今起こるというところにこう意味されているんだと思うんですが、では誰も見たことのない、誰も聞いたことのない、みんなが期待する新しいこととは一体何でしょう。始める前にお祈りいたします。天の父なる神様、今朝も御言葉の時をありがとうございます。誰も見たことのない、誰も聞いたことのない、今新しいことがこの地に起こる、この御言葉を私たちが本当に心から信じて待ち望むことができるよう、どうぞ私たちの信仰を強めてください。いろいろ困難なことは続いておりますけれども、困難の中にあっても天地万物の創造されたあなたが私たちに御業を見せてくださり、私たちがそれを通して主をさらに崇めることができるようにお導きください。足りないものが御言葉を取り継ぎますが、どうぞ御言葉を語らせてくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はゴールデンウィークの真っ只中になります。5月2日、昨年も考えてみるとゴールデンウィークの前に非常事態宣言になり、昨年に引き続き、自粛生活をこう呼びかけられる、そういうシーズンに入っております。ゴールデンウィークといえば例年多くの方々が里帰りや旅行に行ったり、あるいは海外にも行く人も多いかと思いますけれども、去年に続き今年はそれもできない、遊びに出かけることもできない、野外のバーベキューですらも批判をされる、そういう不自由な生活はおそらくしばらく続くことだろうなと思います。目下、みんなの祈りの最重要事項は、一日も早くコロナが収まって以前のような生活に戻ることだろうと思うんです。早くコロナが終わってほしい、もうマスクを外して普通でいられる生活がしたい、そういう意味では先ほどの御言葉は、荒野に道を備え荒地に川を流れさせるように、神様がこの私たちの不自由な毎日を快適にしてくれることに期待しているでしょう。神様がそうしてくれる、神様ならばきっとこの大変な状況をなんとかしてくれる、コロナ菌が全部一斉になくなる、 そんなことに期待する、そういう祈りもあるでしょう。でも皆さんよく考えてみてください。以前の生活、ビフォーコロナとかね、こう言われますけども、以前の生活にように戻りたい、元通りの生活に戻りたいと願う気持ちって新しいことですか？決して新しくないことですよね。神様に新しいことを期待するならば、当然その変化というものを期待する気持ちも、まあ変化を受け入れる気持ちも漏れなくついてくるはずなわけです。ところで、荒野、まあ、荒地と聞くとですね、何を想像されるでしょうか。少し上の世代の方になるとですね、あの荒野の七人とかですね、荒野の用心棒、あの昔西部劇でやっておりましたけれども、あの舞台メキシコをこう思い描く人もいるかもしれません。この主人公のね、あのクリント・イーストウッドがこう打ち合う、若い方は分からないですよね。あの父が好きでよくあの見てましたけれども、まあ、その荒野、なんかそういうこうイメージがあるかもしれません。あるいはこの荒野と聞いてもこうパッと思い描くのはこう、まあ、アフリカの砂漠、砂漠と荒野はまあどこが違うのか、ちょっと今日は写真をご用意いたしました。あのちょっと見ていただきたいと思いますけど、これ私があの言ったのではなく、これ画像で落としたものでしたけれども、こんな感じなんです。あ、ちょっと大きくしていただけますか。雨も降らない、食物も生えない、乾いた大地、それがこの荒野の正体です。これは本当はこれを説明するのも細かい説明たくさんあるんですけれども、細かい説明を省きますが、見てお分かりの通り何にもないところです。池もない、川もない、植物も生えていない、動物は見てるところではいないですよね。ところがこんな荒野にも時々大雨が降ることがあるんです。これはちょっと岩肌が上の方で見えておりますけれども、上流の方で降った大雨が、これ砂漠ではないんです。あの砂だとちゃんと吸収されちゃうんですけれども、この乾いた岩肌をですね、こう通って大きな濁流となって、こう山肌を流れ落ち、川となる。まあ、そういう現象がですね、こう時々起こる。雨季の時、まあ、年に2回、いや数年に1回大きなこの濁流が起こる。そしてね、その後がね、あれなんです、とてもファンタスティックなんです。雨の後に、ね、こんなあの何もないところなんですけれども、綺麗な色の黄色や赤の花が咲いたり、緑も映える。私たち季節のですね、多いこの日本とは全然違ってですね、ほとんど雨の降らないこの中東の地域で、まあ、そういう現象を、まあ、イスラエルの人たちは神の恵みと理解していたんですね。恵みの雨っていう、まあ、冊子がありますけど、まさに恵みの雨。この雨の後に本当にその生命のこの息吹を感じられる。ああ、神様はそういうところでこう確かにおられるんだな。みんなこの実物教育を通してそれをって神様を知っていたんです。写真で見る限りはしばらく雨もない不毛な大地に見えます。まあ、こんなところに家を建てたいと思う人は、まあ、あまりいないと思いますし、こんな場所に大雨が降るとは梅雨ほどにも思わないことでしょう。でもこの絵をちょっと頭に焼き付けていただきたいと思うんですけども、この場所に神様は、確かに私は荒野に道を、 荒れ地に川を設けるというんです。まあ、人の往来があればそこが道になり、そして雨が降れば川も起こることがあるでしょうけれども、でもこの写真を見ただけではですね、ここに道が、ここに川が流れること、果たして信じられるでしょうか。しかし誰も見たことのない、誰も聞いたことのない新しいことをされるのが神様なんです。今日の主題はまさに荒野に道を、荒れ地に川をという主題です。過去にとらわれがちな私たちは昔のことを思い出しやすいものです。荒野のような過酷な現実の中にいると、ついつい私たちは昔を思い描く。昔は良かった、あの時は良かった、ついつい私たちは以前の良かった時を思い起こし懐かしむ。でもその記憶も結構曖昧なもので、美化され、補正され、決して事実はそうではなかったのに、それがだんだんと良い美談になっていく。昔は良かった、今よりもずっと良かった。こういうのを解雇主義というふうに言うんですけども、この解雇主義に陥るのは大人たちの悪い癖です。子供たちはなかなかそういうところはないと思いますけど、大人になるとそういうことがどうしても出てくる。あの時は良かった、この時は良かった、そして自分の経験則から状況を判断し、希望的な観測を締め出します。今までの自分の見聞きしてきたことの中から総合的に判断し、荒野に道ができるわけがない、荒れ地に川が流れるはずがない、科学的に言ってそんなことがありえない。今だったらスマートフォンを見て、天気予報を見て、ここで雨が出るかどうかを見て判断する。せっかく神様の御言葉であっても、そのように自分の判断で御言葉を打ち消し、まあ御言葉を打ち消してるつもりはないんですが、まあ古代な比喩、まあこれは多分ちょっと私には分からないけれども、例えなんじゃないかなと、こう曖昧に理解したまま終わってしまう、こういうことが時々教会のクリスチャンたちの中にあると思うんです。神様の御言葉をそのまま受け止めることはできない。だって川が流れるはずがない、現実に雨一滴も降らないところ、それは現象としてイスラエルの住んでる人たちは知ってるかもしれないけれども、日本で暮らしている私たちはこの写真だけではそれを判断することができない。だから御言葉は比喩だと私たちは判断しやすいものなんです。ところが聖書の世界は実に実物教育です。何もない荒野に雨を降らせ、干からびた大地が潤され、花が咲く光景はまさに天地万物の神様がなさった御業です。こんなの頭に入れる教育ではなく、目に見て知ることができる。イスラエル国民はその現象を、いやイスラエルだけじゃないですね、その中東の地域の人たちはその現象をいつも見てはいましたけれども、でも彼らの周囲で起こっている出来事に置き換えて、主のなさる新しいことを信じることができませんでした。これが難しいんです。現象としてこういうことが起こっている、でもそれを自分の周囲で起こっている出来事に置き換えることができない。こぼれた水は元に戻らない、覆水盆に返らずという言葉があるように、もう起こってしまったことは元に戻らない。 当時ならばバビロンという国に捕らえられた仲間たちは戻ってくることはない、もうダメなんだ、過去はもう取り戻すことができない、昔は良かった、あの時は良かったと諦めてしまう。実際に彼らはそのように諦めていたのであります。これがイザヤ書の本当の背景、御言葉が神様が与えられる、この神様が御言葉を発するその直前に人々の心の中にあった思いは諦めの感情でした。昔は良かった、あの時には王様がいて、ダビデという王様があった時にはいろいろ問題があったけど、それでも一番国が栄えていた、二つの国が分断されることもなかった、いろんなことがあった、そして何よりも立派な神殿がソロモンの時代でしたねに作られた、昔は良かったと過去を懐かしむ、そして現実を諦めている人たち、神様はそこで新しいことをすると予言するんです。それが荒野に道を、荒れ地に川をという言葉なんです。人にはとても理解しがたい、ありえないこと、まさにありえないことですが、天地万物を創造された神様ならば理論上可能なことです。再度私たちはそういうものかなと思いつつも、悲しいことに自分たちの経験則や、まあ、あるいは科学でそうですか、仮説の実証をなくして神様のなさることを信じることができないのです。子供の時にはすぐに信じることができた、荒野に道を、荒れ地に川をというふうに言われて、ああそうだ、神様はそうしてくださると思えたことが、だんだんだんだん年を増し、知識を増し、経験を増してくるにつれて不信に変わってくる、そんなことが起こるはずがない、神様であってもそんなことが起こるはずがない、過去が元に戻るはずがない、新しいことが起こるはずもない、悲しいかな、私たちはその負のスパイラルの中を転げ落ちるようなことがあるのです。今や私たちの社会は実数データが重んじられる、データデータデータばかりが重んじられる、そういう社会の中にあって非現実的なことを言う神様への信仰よりも、むしろデータへの信仰と依存が人々の中にある、恐ろしいですね。数字が一番もの、数字が一番私たちが説得力を与える。なかなかその数字の説得力に対して聖書の真実をつまびらかにすることが難しいんです。そんな単純なこと信じられるはずがない。これ未信者の人だけじゃなく、クリスチャンの中にもそういうふうに思う人がたくさんいる。神様は荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流しますと、たとえ牧師が叫んでも何もなく素直に信じることは難しいでしょう。何か現象が起こっているなら信じることはできるでしょう。でも何もないこの状態では川が流れることなど、水が湧き出されることなど信じることは難しい。しかし主は御言葉を通して約束しているわけです。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている。ここでこの間子供たちが歌ってくれたあの歌が頭をよぎるんですね。今私が、見よ、私が新しいことをする、今それが起ころうとしている。カーブクロの時にもその話をしましたけれども、神様のなさる新しいこと、新しいことなわけですから、 その新しいことを受け止める丈夫でしなやかな心でなければ理解できないことがもしかしたら起こるかもしれません。私たちの想定外のことが起こる。ああどうしようどうしよう、こんなことが起こるはずではなかった、こんな予想ではなかった、予想を上回ることが起こったとき、いや上回るか逆に下回るかもしれない、神様がなさることですから、その時になってこんなはずじゃなかったとうなだれるのか、それとも神様のなさった御業を喜び他の人たちに述べ伝えるのか、そこが私たちに問われている信仰です。結論に移ります。無牧の期間を経験した北教会にとって、まあ後に来た牧師が何も言うことができませんが、この神様のなさろうとする新しいことは今まさに起ころうとする時だと思います。しかしそれはもしかしたら皆さんの想像している新しいことではないかもしれません。もっと人がたくさん来て、もっと活動が活発になり、かつての教会のような姿になると想像した通りになるとは限らない。神様のなさることですから私たちにはわからないことでしょう。でも人間だからなんとなくこれまでの出来事を振り返ったり、以前の良かった時代に巻き戻したいという気持ちが起こってくるのも当然です。あの時のような、かつてのような、そういう頃に戻したい。コロナの生活もそうです。コロナの今きついからこそコロナの前のような生活に戻りたいと思う。そうではなく、神様がこれからなさろうとする新しい御業をしっかりと受け止める教会でなければ、荒野のように過酷で厳しいこれからの時代を生き残ることはできないと思います。本当に過酷で厳しい、その中にあっても神様の栄光がしっかりと受け止められる、そういう教会を目指していきたいと思うんです。今日の箇所の一つ前の18節、先のことを思い出すな、昔のことを考えるなと聖書は言います。ついつい私たちはそういうふうなロジックになりやすい。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしていると神様は言われます。老いも若きも皆神様のなさろうとする新しいこと、主のなさろうとすることに期待して歩みたいものです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。あなたが荒野に道を、荒れ地に川を起こしてくださる方です。この御言葉には複雑な意味はなく、単純そのままの御言葉でありますが、単純な御言葉にこそ本当に私たちがなかなかすぐには信じられない難しさがあります。そうです、私たちは自分たちの経験則や知識でしか判断することができない、なかなかそれを見ずに信じることの難しい私たちが実際におります。現実が厳しい上に現実を憂う気持ちがあっても、現実が本当にひっくり返されるようなことが起こることを信じることはなかなかできない。幼子のような信仰になりなさいとイエス様に言われていても、年を重ねるにつれてむしろ幼子から離れていくような、信仰が薄れていくような、そのような思いがいたします。しかし改めて御言葉を通して私たちにお語りくださりありがとうございます。ありえない中で、ありえない状況の中で神様がしてくださることを心に覚え、これからも歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。教会だけに限らず、皆さんのその生活の中にも、社会生活の中にも 時に荒野のような荒れ地のような困難がそびえ立つことがあるかもしれません。しかしその中にあっても主の御業をしっかりと見届け、それを他の人に述べ伝えることができるようにどうぞお導きをお願いいたします。子どもたちを囲む環境も厳しいと思います。私たちには想像もできない彼らの不自由な環境、大人たちによって不自由に、されているその環境を本当に憐れみます。神様、どうかあなたが一日も早くこの問題を払拭させてくださり、以前のようにはいかないかもしれませんが、あなたのなさる新しい生活を送ることができるようにお導きください。オンラインで礼拝をされている方々も多くおられると思います。神様、お一人お一人をあなたが強めてくださり、コロナの感染から守り、決してこの環境がクラスター、この環境、そして皆さんの環境がクラスターに感染することのないようにどうぞお守りくださいますようお願いをいたします。ありがとうございます。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の309番、荒野を旅す。生産式をしていただきます。お願いいたします。
品田北聖書教会での、私初めての生産式となります。
聖餐式は教会の歴史2000年間の中でずっと続けられてきたものです。最近私調べたところでは感染症の歴史は人間の古くから起こっていたことですけれども、それでも日本の世界の教会が決して聖餐式をやめることなく続けられてきたことが分かっています。それゆえに私も牧師のとしてこの聖餐式は続けるべきであると考え、今日もこのように執行しております。願わくば多くの人がこの聖餐式に集うことができるように一日も早くその日が来るようお願いいたします。聖餐式を行います。新聖歌の46番1節と2節を賛美いたしましょう。主イエスキリストが定められた聖餐を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになる。また御体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持ち聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるときキリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。一箇所聖書を読みいたします。コリント人への手紙第1章11節から29節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマを受けキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者はすべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会にあっても同じ信仰を告白している方は共に礼賛されますよ。 まだ信仰を告白しバプテスマを受けていない方は聖餐を受けることは控えるべきであります。救い主イエスキリストを信じてバプテスマを受け聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、牧師のいない時期を通り久しぶりに聖餐式を取り行うことができることを心から感謝いたします。あなたがこれを覚え、これを記念として行うようにと言われたこの主の食卓を共に預かることができることを本当に心から感謝いたします。主の教会は雨の日も風の日もどんな迫害の厳しい中にあっても聖餐を共にし、そして復活される主の再臨される日を待ち望んでおりました。そのように私たちもまたこのコロナ禍の中にあっても聖餐をいただき、あなたを待ち望みたいと心から切に願います。不安や恐れはありますけれども、しかしどうぞ不安や恐れを私たちの心から払拭させてください。また感染などがこれによって起こることのないようにどうぞお守りください。邪魔な悪魔の攻撃が私たちを取り囲み、よその教会でクラスターが起こった情報も入っておりますが、しかしその中にあっても私たちに信仰を与えてください。なおも危険から私たちをいつもお守りくださいますよう心からお願いいたします。あなたは私たちがあなたはまどろむこともなく眠ることもないお方であり、私たちが休む時にもあなたは愛を働いてくださり、すべての危険や困難から守ってくださっていることを感謝いたします。どうぞこの聖餐によって私たちを清め沸かしてくださいますよう心からお願いをいたします。また私たちがこの聖餐を受け取ることによりキリストにあって一つであり互いに一緒にある家族であることを覚え、いよいよこの交わりが厚くされ共に福音の証に生きるものとさせてくださいますよう心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。
Thank you.
それではご一緒に信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。続いて杯の分散に移ります。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。感謝のお祈りを、突然でありますが、古城兄弟お願いいたします。
恵み深い天のお父様、この聖餐の時を感謝いたします。主はあなたが私たちのために泣かしてくださったその血潮、また打たれてくださったその身体を覚えて、私たちは今聖餐に預かりました。聖書が言うように、この恵みをよよ告げ知らせることができるように、私たち一人一人を強め、また導いてくださいますようにお願いいたします。このコロナ禍の中にあって、私たちがこのようにして聖餐を預かることを、主はあなたが恵みとして私たちに与え、祝福として与えてくださることを信じます。どうぞ私たち一人一人をウイルスから守ってくださいますようにお願いします。感謝し、主イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。それでは、先ほどの賛美46番の3節と4節を読みながら、
you、uh-huh.
数秒はただいまから献金の時といたします。ご奉仕の方お願いいたします。献金は神への感謝を表すものでありますから、袋が回ってもよく後ろにお回しください。お願いいたします。
お願いします。天のお父様、このような状況であっても礼拝できていることに感謝いたします。また今日久しぶりに聖餐式もしました。聖餐式をすることができ感謝いたします。今日のメッセージも感謝いたします。私たちは普段から過去のことにとらわれ囚われてしまうことがありますけれども、どうぞどんな状況であっても諦めず、そして神様の御言葉をそのまま受け止めることができるようにしてください。またその受け止めたことを他の人に述べ伝えることができるようにしてください。また大切な健康を守ってくださっていることも感謝いたします。今から献金をします。あなたの御用のために用いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
立てる方はお立ちください。詩編63番賛美して祝祷放送で終わります。
いたします。仰ぎに乾くは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し込む交わりが回収一同の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
それは個人個人で後ろの方に捨てるところに袋がありますので、そこに個人個人で捨てていただくように、コロナ感染のいろんな措置するということですから、そのためにできるだけ自分のものは自分で結構処分していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、司法の方とそれとまた新しい方もお伝えしたいと思いますけれども、 何かが主の以外に報告の方を、はい、
この後パーブとロキがあるので残ってください。それとパーブとロキを始める前に賛美をするので、ピアノの前に集まってください。
なければ少し主の方の方に見分けをしておいてください。教会ニュースの今週の予定ですけれども、先週は昨年年度の決算総会が行われ、新たな年度が始まりました。教会の中長期展望のためにお祈りください。そしてまた先日、福音交友会の総会が行われ、昨年度の決算より年度の予算が無事承認されました。先生は2階にあります、空読みですけれども、両設備さんによって、空読みが、解消されます。民間の午後1時半に行われる予定になりましたので、どうかお見せください。それとまた祈りの方ですけれども、祈り会が水曜日、10時半からこのところでありますので、よろしくお願いします。それと山本ご一家の、気象台の生活が守られるように、次に働くとその方のために、進級、進学する子どもたちの新しい生活が守られますように。